主は今招いて言われます。城門よ、頭を上げよ。常しえの門よ、身を起こせ。栄光に輝く王が来られる。栄光に輝く王とは誰か。万軍の主、主こそ栄光に輝く王。唱詠賛美歌29番、天の御民も賛美歌29番を賛美いたします。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。おきよ、光を放て。あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝きで、主の栄光があなたの上に現れる。愛する天の父なる神様、あなたをあがめ賛美いたします。今朝ろうそくに一本火を灯しました。第一大降雪を迎え、礼拝を御前に捧げることができるこの恵みをありがとうございます。あなたが人として世にお生まれになった時も、今のように閉塞感の中にあったでしょうか。しかし主はあなたがこの世に、この地に光を与え、照らし輝いてくださいましたから、ありがとうございます。この礼拝を通し、あなたからいただくこの御言葉を通して、私たち一人一人に光を与えていてください。この世にあって光の子として、このところからあなたが使わせてくださいますように、よろしくお願いいたします。礼拝のために奉仕する一人一人を神様あなたが支え用いてください。そして格別御言葉を取り継がれる唐崎先生を強め、今朝も先生を通して語ってくださいますように、よろしくお願いいたします。この礼拝を守り導いてください。感染症の拡大の中にありますけれども、今この時不安を取り除き、主をあなたを見上げて礼拝賛美することができますように、あなたの光のこの中に、安心の中に、清さの中で、本当にこの礼拝を捧げていくことができますように、導いてください。すべてを委ねます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。続いて主の祈りを捧げます。賛美歌93、5の A、 主の祈りの A、 賛美歌93、5の A です。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは 限りなく汝のものなればなり。アーメン。詩編を購読いたします。詩編の96編1節から13節です。賛美歌を後ろから開いていただいて106ページ、賛美歌の後ろから106ページです。虹上がっている箇所を、司会者がお読みいたします。下がっている箇所を皆様一緒にご唱和ください。また太文字のところは皆様と司会者と一緒に唱和いたします。詩編の96編1節から13節です。新しい歌を主に向かって歌え。
全地を主に向かって歌え。
主に向かって歌い、皆をたたえよ。
日から日へ御救いの良い知らせを告げよ。
国々に主の栄光を語り伝えよ。
諸国のためにその驚くべき御業を。
大いなる主、大いに賛美される主。
神々を超えて最も恐るべき方。
諸国の民の神々はすべて虚しい。
主は天を作られ、
御前には栄光と輝きがあり、
聖女には力と光輝がある。
諸国の民をこぞって主に着せよ。
栄光と力を主に着せよ。
皆の栄光を主に着せよ。
備え物を携えて神の庭に入り、
聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ。
全地を御前におののけ。
国々に触れて言え、主こそ王と。
世界は固く据えられ、決して揺らぐことがない。
主は諸国の民を公平に裁かれる。天よ、喜び祝え。
地よ、喜び踊れ。
海とそこに満ちるものよ、とどろけ。野とそこにあるすべてのものよ、喜び勇め。主を迎えて。主は来られる。地を裁くために来られる。
主は世界を正しく裁き、
真実をもって諸国の民を裁かれる。お祈りを捧げていきたいと思いますが、最初に阿部真帆さんにお祈りを捧げていただき、続いて皆様一緒にお祈りを捧げましょう。
主に向かって歌い、皆をたたえよ。日から日へ御救いの良い知らせを告げよと。愛する天のお父様、今日こうして寒い中ではありますけれども、一人一人をこの教会に招いてくださり、共に礼拝を捧げることができることを感謝します。急に寒くなり、体調を崩す方も増えたでしょうか。また体調により、またいろんな事情によりこの場所に来れない方々もたくさんおります。どうぞ一人一人に私たちと同じ恵みと祝福を与えてくださり、また病の中におられる方にはあなたが癒しの御手を置いてくださり、どうぞ体もまた心も癒してくださいますようにお願いいたします。今日は第一大公節の礼拝です。あなたが私たちのために、私たちの罪のために十字架にかかってくださり、苦しむことを知った上で私たちのために生まれてくださったことをお祝いするために、そして1週目2週目と数えてあなたを待ち望んで礼拝をします。本当にもちろんこの時だけではありませんけれども、この時なお一層のこと、あなたが生まれてくださったこの恵みを、無条件で愛してくださったこの愛をなお一層覚えて礼拝に臨むことができますように助けてください。また今日は献辞式もあります。あなたが与えてくださったお子さんを私たち一人一人も教会の中で共に育てることができますように、また教会員一人一人も、この時なかなか教会に来れない方もいらっしゃいますけれども、その方々のことも覚え、また会えた一人一人と共に話をし、共にあなたのことを礼拝し賛美する時を持てますように助けてください。今日奉仕に携わってます一人一人をどうぞあなたが強めてくださり、祝福してくださいますようにお願いいたします。また立てられております川崎先生をどうぞ 強めてくださり、また聞く私たちの心も整えてくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。それぞれの祈りを捧げましょう。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。次は聖書朗読です。本日の聖書の箇所はルカによる福音書24章44節から53節。ルカによる福音書の24章44節から53節です。新約聖書の161ページです。
もう一度聖書箇所を申し上げます。ルカによる福音書24章44節から53節までをお読みいたします。イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ずすべて実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、3日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となる。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところから力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ天に上げられた。彼らはイエスを伏し拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていた。以上であります。
皆様一緒に使徒信条を持って信仰の告白をいたしましょう。使徒信条は賛美歌の93:4-1a にございます。使徒信条、賛美歌93:4-1a です。皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢く足りて生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。そのままで賛美をいたします。賛美歌の236番、見張りの人よ。賛美歌の236番をもって賛美を捧げます。 お座りください。原崎主幹牧師に申し訳ありません、原崎主幹牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教喜びを抱いて待つと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをお捧げいたします。愛と憐れみに富んでいらっしゃる主なる神様、あなたの尊いお名前と大いなる救いの御業を心から褒めたたえます。救い主イエスキリストのご降誕を祝う時が近づいてまいりました。私たちは今その備えをしながら、キリスト様が再び来られる望みを新しくさせていただく時でもございます。主よ、あなたが私たち一人一人を生かしていてくださる命の不思議さを改めて思い起こしております。なんという恵みか、感謝のほかございません。この朝、互いに担っているところの重荷がありますし、課題もありますし、時に悩みもありますし、苦闘があります。世の光としてご来臨くださいました主を仰がせてください。信仰の一歩を踏み出させてください。望みが断ち切られるように思えるところで、主が近くにおられ助けてくださることに気づかせてください。暗闇の中で自分の足を救う過ちを犯すことがないように、絶えずあなたの光の中におらせてください。この朝ここに集う者、誰一人虚しい思いで帰ることなく、永遠の命に生きる者としての歩みをなお作り続けてください。感染症がもたらしている不安が続きます。今私たちは注意を払いつつ、互いに配慮しつつ集うことを許されております。主よ、拡大することをとどめ、収束へと向かわせてください。ここに来会できない愛する兄弟姉妹を思い起こしつつ祈ります。病床にあって今年のクリスマスの季節を迎えようとしておられる方々、その傍らに寄り添いながら、退校節を迎えておられる方々に主のご愛と顧みと支えとまた癒しを与えてください。このところに一緒に集えない家族や友を主が招いていてくださることを知って、先に預かっているこの恵み、喜びの福音をお届けし、証しするものとして我らをお使わしください。今あなたを仰ぎます。あなたの語りかけを聞きます。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。この年、皆さんといろんな方とお交わりをしながら、いろんなことをこう聞かせていただく中で、少しく私の心に留まっていることを最初にご紹介させていただきたいと思います。おっしゃった通り、正確性を、内容はこういうことだったと思うんですが、ちょうど秋が終わる、この冬に差し掛かるときに、こんなふうにおっしゃった方があります。私は冬のような寂しい状況に置かれています。冷たい風が吹き抜けていくような心細さを覚えます。望みを失いました。主イエス様とその助けを待ち望むことに疲れました。そうおっしゃりながらも、一緒に御言葉を開いて祈る時を与えられ、望みをともともに仰ぐことができました。ある牧師がこう言いました。神が働いてくださるのを待てないで、人間的に動いてしまって、
神様の祝福を見失いましたと、ひと事ではないなと思いながら、その誠実な言葉に共に祈りの時を待たせていただきました。いかがでしょうか。2つの例を挙げましたけれども、私たちはこう待つということにおいて本当に試されるなと思うんです。
各私ここで語りつつ、あなたはどうかといつも問われる。待つことにおいて、待つというのは一つの偉大な力だなと思う時があります。
さて皆さん、大降雪の礼拝が今日から始まります。アドベントとも言いますけれども、本来到来とかですね、到着という意味合いがございます。主のご降誕を待ち望むという。
でも考えてみますとですね、
もう救い主イエス様はすでに約今から2000年以上前ですけれども、すでにもうご来臨くださったんですね。そのお方を待つというのは、いやもうこのイエス様がすでに人となって来てくださったことを、私たちはもうそのイエス様をいただいているわけですから、イエス様のご生涯をこう見ていくときに、もうすでに宮沢なされたということを知っているわけですから、そのご降誕を心から祝うという、その備えをするのは太鼓節
とともに、
この太鼓節のときに、もう古くからですね、教会ではもう一度来られる、まさに来られようとしていらっしゃるイエス様を待ち望む、その備えをさせていただく時であります。
もうすでに来てくださったイエス様、当時もですね、旧約の時代からメシアを待ち望むということにおいては人々は試みられました。
そして今私たちは再び来てくださるイエス様を待ち望むということにおいても、ある意味では試みられているんです。この待つということにおいては、すべての人が共通している待望でございます。
さて、今日そんな礼拝を捧げるときに、今日でルカによる福音書終わります。
なんと7年間息の長い説教してきたなと思います。飛び飛びでしたので、他のものと兼ね合わせてですので7年もかかりましたが、今日で最後の章であるということはお気づきかと思います。この24章、ご降誕から一気に十字架と復活の話にここに至るわけですが、復活されたイエス様が、その知らせを聞いた人々、その午後でありますけれども、二人の弟子がとぼとぼエルサレムからエマオの途上を歩いていったという、もう24章で初めてご一緒に見ました。夕暮れになりまして、エマオに到着したときに、その二人の弟子たちはイエス様を本当に無理というか強いて引き止めさせて、一緒に食事をしたということを見ましたですね。思いがけないそのイエス様の訪れ、来訪を受けたこの二人は、そのままその日のうちに、相当早足だったと思いますが、エルサレムに
帰っていったとあります。そしてその夜、
そのままその話をしていたこの
二人の弟子と他の弟子たちとともに、
またイエス様はそのところにお出になられまして、再び食事をされたという。
実は今日読んでいただいた44節の前、そこまで書いた。
で、今日読んでいただいた44節のところからは、そのままそのところ、眠たかったんじゃないかなと思うんですが、これは勝手な想像ですけれども、イエス様は再びご自身の十字架と復活の話をなさって、今日の
この聖書の記事が出てまいります。解き明かしてくださった、言うならばこの24章の1節からですね、13節から、今日の49節までは本当に1日の中で起こった出来事なんです。
猛スピードだったと思いますね。
そしてもう一箇所、最後の読んでいただいた50節は、およそそれから40日経った後、イエス様がご昇天なさる記事が書かれているところです。49節まではもう夜が明けていく、その中でこんこんと御言葉を解き明かされる、 しかも食卓を囲みながら思いっきり想像してください。ああこんな光景だったのかなと思いながら、イエス様が語られる御言葉に耳を傾けていた。多分眠たかったと思いますよ。ひょっとして居眠りしたんじゃないかなと、何も書いてませんか分かりませんよ、居眠りしたんじゃないかなと思うぐらいの、その夜のことであります。一気に語り継がれる中、そしてそれから約40日後のイエス様は昇天される出来事、新しい王権がぐーっと開かれていったんです。実は今日のこの記事は昇天されて、そしてこの後使徒言行録が続いて、再びイエス様がご来臨なさる再臨を待ち望む人の在り方がギュッと凝縮されて書いてあるところといっても過言ではありません。どういうふうに過ごすのか、どういう生き様で生きるのかということが実は今日のところに書かれているんです。最初に50節から53節をもう一度言いますから、皆さん注目してください。50節から53節ですね。イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ天に上げられた。彼らはイエスを伏し拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にて神を褒めたたえていた。非常に大切なことを短い箇所で語っている。これぞ今日の私たちの生き様なんです。一つの言葉に私はとらわれました。日本語ではいろいろ翻訳されているんですが、実はここにイエス様は祝福された、祝福しながらとありますね。そして礼拝を捧げているこの主の弟子たちはひれ伏し礼拝をした後、神を褒めたたえていた。実はですね、ここは、この言葉を学ぶものとしてお伝えしますが、この祝福するというと褒めたたえるは全く同じ言葉を使っています。直訳しますとですね、良い言葉を語るというのは直訳なんです。一回だけこんな言葉を使うのを許してください。ゆろげようという言葉、良いという言葉と語るという言葉を使う。ですからイエス様が良い言葉である福音を語ってくださるという、それは祝福となるんです。それに応えて主の弟子たちが神様に向かって良い言葉を語ると、神を褒めたたえるとなるんです。賛美するとなる。この箇所は良い言葉で満ち溢れているところです。良い言葉である祝福が主から語られた福音の祝福です。それに応えて、ああ感謝だな、喜びだなという、それに応答すると、今ちっちゃい声で賛美しなさいと言われていますが、ちっちゃい声で賛美したとしても神を褒めたたえるんです。良い言葉を語る。この時の主の弟子たちにもうちょっと注目していきましょう。52節ですが、彼らはイエスを伏し拝んだ後、これ礼拝してるんです。伏し拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にて神を褒めたたいた。今日でルカによる福音書終わると言いましたが、ルカによる福音書は4つある福音書の中で歓喜の福音書、賛美の福音書だと言われてきました。そうですね、来週が取り上げますが、ルカによる福音書の一人称、もう一度戻りますけれども、多くの賛美を歌ったでしょ。ザカリアが賛美してますし、マリアが賛美してますし、羊飼いも賛美してますし、あのシメオン、クリスマスで説教しますが、シメオンも賛美してます。そしてこのルカによる福音書を読んでいくと、喜んだ喜んだ喜んだという言葉が随所に出てくる。まあ思い起こしたいですね。でここに今日の箇所でも大喜びでと、この52節でありますが、実はこの大喜びという言葉は、皆さんクリスマスの出来事で同じことをした人いるんです。イエス様のご降誕を最初に聞いたあの羊飼いたち、この話した時、いやマリアさんが先ですよと言った人がいれば、それはそれとして、外の人、外部の人が夜通し羊の番をしていたあの羊飼いたちが、あの喜びの訪れを聞いた時に何と言いました、御使い。恐れるな、 私は民全体に与えられる大きな喜びをつける。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになる。この傘こそ主メシアです。恐れるな。
私は民全体に与えられるあの大きな喜びの、あの大きな喜びと、今日読みましたこの24章の52節の大きな喜びは全く同じ言葉です。
もうちょっと丁寧に言いますとね、爆発するような喜びというのが見えます。もう弾けるような喜びという意味で見えます。状況がどんなに羊飼いたちで暗い状況であっても弾けるような喜び、そしてその同じ喜びがもう一度この復活された後のイエス様、そしていよいよ昇天されるそのイエス様の前にですね、喜びが呼び戻されている箇所です。あの喜びが、ご降誕の時の喜びがここで実を結んでいると言わんばっかりです。
何と申し上げますけれども、この約7年をこのルカによる福音書ずっと読んできました。皆さんも折に触れて読まれるでしょう。
ああ、そこでイエス様が語られた言葉、あ、なされた御業、そして十字架におかかりくださって三日目によみがえってくださって、今この箇所昇天される、大きな喜びを持ってなんです。クリスマスのメッセージと全く一緒なんです。大きな喜びを持って私たち一人一人につけられているのです。私は今回これをもう一度読み直して大きな感動を覚えました。ああ、そうなんだ。そして今この礼拝を捧げている私たちにこの大きな喜びが、イエス様が神が人となられてこの地上を全く私たちと同じように歩まれ、罪と汚れのほか何を、全てのことを経験してくださって、身代わりの死を遂げてくださって、よみがえって今このご昇天なされて、新しい夜明けの時代が開かれていく。感動を覚えますね。今コロナの状況ですよ、不安を覚えます。でもこの大きな喜びは変わらないです。
絶えず、53節、絶えず、これは全てのことを通じていつもという意味ですね。
順風満帆の時であろうが、逆境や試練の真っ只中であろうが、どんな中においても絶えずなんです。
神殿の境内に、
ああ、神様を礼拝すれば、まあ、もちろん教会ですよ。
ああ、このイエス様の祝福に良い言葉に預かり続けているんだ。
それを預かった者は本当に良い言葉を持って神様を褒めたたえて歩み続ける。これが再び来られるイエス様を待ち望む者の姿勢なんです。その喜びが、その待ち望みが、私たちの毎日毎日の生活を築いていくんですね。これがクリスチャン生活です。今も変わらない、状況がどんな状況だっても変わらない、死を再び迎える待望する者の歩みであります。
祝福が伴った喜びを抱いて、祝福が伴った喜びを抱いて、もう少し見ていきましょう。さて、イエス様が昇天されました。そのイエス様は地上におられた時約33年よ、公の生涯は3年よでありますけれども、地上で行われたその働きをもう終えられたんじゃない、全く違った働きを今していらっしゃるんじゃない、地上におられた時の御業を今も継続していらっしゃるんです。
それが続くルカが記したであろうと言われる使徒言行録に語られています。
そのことを戻りますけれども、ですね、46節から申し上げますね。このエルサレムで目が開かれた、語られることに対して気づかされた、ことに対して46節以降言われた次のように書いてある。メシアは苦しみを受け三日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると、エルサレムから始めて
あなた方はこれらのことの証人となる。ですからイエス様の働きはイエス様の証人によってそれが受け継がれていったというんです。エルサレムから始めてイエス様の弟子たちにとってはですね、エルサレムから始まるということに対して、あのエルサレムでイエス様を十字架にかけたのは私たちだ。弟子の ペトロなんかですね、もうイエス様知らないと言ったあのエルサレム、時にはイエス様を裏切った、イエス様を知らないとやったら冷たい心になった、あのエルサレムからイエス様はあらん限りの寛容を示して、まずそこから始めるんだよ。その後ユダヤ、北のサマリア、まあ地の果てまでとありますが、アンティオキアで、そしてローマまで、そして地の果てまでとつながっていきます。何をしたんですか。悔い改めと罪の許しの福音が述べ伝えられ続けたんです。そして今日の私たちに届けられた、それを主の弟子たちにイエス様は委託されましたけれども、主の弟子たちはそんな重責に耐えられるものではなかった。そんなに強いものではなかった。ふさわしくないない者たちでした。だからこそ、だからこそイエス様は49節、私は父が約束されたものをあなた方に送る、高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。これが使徒行伝につながっているでしょう。どうしてもあの死の弟子たち、そんなに強い人だけじゃない、強い人たちじゃない、どうしても上からの、高いところからの力、聖霊が注がれる必要があったんです。ペンテコステの経験する必要があったの、聖霊に満たされる必要があったの。イエス様は聖霊に信頼していらっしゃった。高いところから聖霊が降臨されることによって聖霊に満たされた、あの弱虫の、もうペトロなんておっちょこちょいもいいとこですよ、彼らを用いて主の証人としてイエス様の技が受け継がれていった。そして今日に至っているんです。これ特別な人ね、私たち一人一人もそうなんです。悔い改めと罪の許しの福音が述べ伝えられる。イエス様知ってらっしゃったんですよ。困難があったり試練があったらもう立ち行くことはできない弟子たちであるとよくご存知だった。そんな主の弟子たちを支えて生かして弟子として育てる、それを聖霊様が注がれることによってなされた。今日私たちは神戸中央教会、ここに福音が届けられて、この年の大降節とクリスマスを迎えることができるのは、その技がずっとこうやってついてきたから。そして今や私たちを通してまたその技が進められます。聖霊の御業とそれを喜ぶことができる。実は対抗説の備えはここが大切だと言っているんです。話は転じるようですけれども、このルカによる福音書の中に喜びがあふれていると言いましたが、皆さんこんな喜びがあるんです。ルカによる福音書の15章皆さんよくご存知のところです。100匹の羊を追ってですね、1匹が迷い出た。羊飼いは99匹を残してて1匹追いかけて見つかったならば大喜びですね。肩に乗せて、見つけ出して肩に乗せてとありますけれども、その例えを持って話されて、そこで実は神様ってこんな方なんだよとおっしゃってるところ、ルカによる福音書の15章の1節から7節ありますよね。あのところで同じ喜びが入ってるんです。どういう喜び、言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。大きな喜びが天にある。この喜び、誰の喜びですか。神様が喜んでいらっしゃるんです。同じ喜びを、一人の人が
迷っていた。神なしの人生を歩んでいた。滅びゆく道を歩んでいた。その人が本当に神様によって見出されて、イエス様によって釣り返されて、元の通りに本来おるべきところに立ち返ったのを一番喜ばれたのは、天上の神が喜ばれたんです。愛する皆さん、私たち一人一人は神に喜ばれている存在なんです。いいでしょうか。どんなに噂を囲っていても、ああ、イエス様によって見出されて神の救いに預かったということは、誰が喜ぶって言って神様が喜んでいらっしゃるんですよ。同じ喜びが、あのクリスマスのメッセージであり、昇天される時のこの、あの大喜びと一緒なんです。考えてみれば、私はこの年いろんなことあって、ふっと振り返るんです。お互いお祈りの中にもあります。いろんな不安もあるでしょう。戦いもあるでしょう。でも、私という存在は神に喜ばれているんです。そのことを私も昨日思います。ハレルヤと言いました。説教準備しながら。神様、あなたに喜ばれている存在なんですね。その喜びを生み出すような存在とされていることを心から感謝します。あのイエス様の十字架と復活を通して出された救いの恵み、そこにあふれる聖霊の喜び。ああ、無駄にしたくはない。だからイエス様がこの後昇天された後に、弟子たち、弱い弱い弟子たちに託されて聖霊を注いで、この同じ喜びを持って、私の喜びなんだよ、この喜びを伝えるんだよ。一人の人が立ち返ることを喜ぶ。対抗説の私たちの生き様ですよ。大きな喜びを持って、主の宮にて本当に主を目立たやる。祝福された者として。そして、とどめておくことはできない。若い人たちも言いますが、ねえ、抑えきれないとか歌うでしょ。あれは伊達やすいけど、本当に抑えきれないんです。神様が抱かれるこの大きな喜び、一緒に預からさせていただく、これこそ主が再びおいでくださることを待ち望む者の生き方であり、教会の姿であります。ご一緒にこの年の大行説を、こうした大きな喜びを持って、聖霊様が私たちに与えたその喜びを持って、いただきつつ歩ませていただこうじゃありませんか。お祈りいたします。恵みの主よ、イエス様は私たちに救いの喜びを与えてくださいました。心から感謝を持って、一人一人が心の扉を開き受け入れ、全存在を主の前に明け渡します。再び来られる主を待ち望んでおります。その時まで主に礼拝を捧げる祝福に預かり、喜びを互いに分かち合い、主の証人として、どうぞこのところからお一人お一人をそれぞれの持ち場立場にお使わしくださり、お持ちください。ありがとうございます。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒に祈りを捧げましょう。その場を祈りのところをしてください。
イエス様の前によってお祈りします。アメン。それでは賛美を捧げます、賛美し、感謝の祈り献金と続きます。賛美は、賛美歌の409番救いの道を、賛美歌の409番をもって賛美を捧げます。皆様お立ちください。 それでは礼拝の感謝と献金の祈りを谷口さんに捧げていただきます。
恵み深い天の父なる神様、今日このようにいたしまして第一大降雪の時を迎えることができました。感謝いたします。喜びを抱いて待つとメッセージをいただきました。本当に私たち一人一人があなたを待って今このようにしております。コロナウイルスの中で先が見えない中でおります。でもあなたが守ってくださってこのことを本当に導いてくださいますことを信じております。私たち一人一人が今日メッセージにありましたようにあなたに見つめられ、また神様が見ていて救いの手を差し伸べてくださっていることを本当に知ることができてありがとうございます。どうぞ私たち一人一人がそれを受け継ぐものでありますように神様守ってくださいますことをお願いいたします。この状況で集えないさまざまな方がおられます。どうぞ一人一人をあなたが覚えて守ってください。ただいまより感謝の捧げ物をいたします。どうぞあなたがそれを用いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。
唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美します。唱詠の後、河原岸官牧師に祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同とともにありますように。アーメン。
すみません、お座りください。
はい、